皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
秋立つや川瀬に混じる風の音。秋立つや川瀬に混じる風の音。飯田打骨。日本人は目よりも耳に聞こえる風の音に秋の気配を感じてきたようです。
ああ、それで水の音に入り混じる風の音に秋を感じたんですね。
そうですね。
さて、まだ暑い日が続いていますが、おととい8月8日は二十四節気の立秋でした。日中の日差しはとても強くて、まだまだ秋の気配は感じられないんですが、もう暦の上では秋になるんですね。
そうですね、はい、早起きをしているとわかりますが、夜明けの時刻が夏至の頃、6月下旬頃に比べると随分遅くなってきましたね。
そうですね、太陽が沈むのも早くなってきています。
はい、太陽の動きが季節を先取りしているんですね。
あ、なるほど。暑い夏でも少しずつ秋に向かっているんですね。
とはいえ残暑も厳しいですので、うん、気持ちだけでも秋の気持ちを感じたいですね。
そうですね。残暑といえば、今はがきを書いているところなんですが、残暑見舞いでいいですよね。
正解です、はい、立秋を過ぎたら暑中お見舞いではなく残暑お見舞いになります。
立秋を過ぎたら残暑お見舞いですね。でもどうして立秋を過ぎたら残暑お見舞いなんですか？
残暑って暑さが残ると書きますよね、
はい、
つまり秋になってるのにまだ残る暑さのことなだからです。
そうなんですね。残暑お見舞いの文字をはがきに書いているとなんとなく気持ちだけでも秋を感じるんですが。
ああ、なるほど、はい、昔氷もクーラーもない時代にはいかにして涼しさを取り入れるかということに苦慮した結果でしょうから、財津さん素晴らしい感覚を持ち合わせているということになりますね。
嬉しいです、ありがとうございます。もう今はメールや SNS が簡単便利な時代ですが、時間たっぷりの夏休みですから、小学生や中学生の皆さんで暑中見舞いを出しそびれた人は残暑見舞い書いてみてはいかがでしょうか？
ああ、それはいい考えですね、はい、はがきを書くといっても慣れていないと思いますので、まずは 1、2枚、
うん、
そうですね、離れているおじいちゃんやおばあちゃんにはがきを出したらきっと喜びになるでしょうね。
そうですね、もしかしたらお小遣いをいただけるかもしれませんね。
まあ、ジョイスさんなんで
まあでもおじいちゃんおばあちゃんも喜んで、そんなこともあるかもしれないなということです。
そうですね、はい、確かに情報やお知らせなど早くて楽で便利なメールなどで済んでしまう、そういう時代だからこそ手書きの手紙は心に残るんでしょうね。
確かに、たまにお手紙をいただくともう何回も読んでしまいます。
そうですよね、あ、そういえば、
はい、
ある企業の話ですが、新入社員に飛び込み営業をした会社とか取引先へは巻き紙に墨と筆で手紙を書かせるという仕事が伝統的に続いているお会社があります。
そうなんですか。巻き紙に筆で書いた手紙が来たら、あ、なんかフラフラってなりそうですよね。
そんな手紙が来たらいいですね
そうですね、まあ、それはともかくこんな時代だからこそ手紙やはがきにはそういう力がさらに増すということですね。
そうですね。
ではここで音楽をお届けします。バックナンバーで手紙。手紙やはがきを書いたことがない場合、一体何を書けばいいのかわからないということもありますよね。
ああ、そんなに難しく考えなくてもいいですよ、
はい、
例えばおじいちゃんに出す場合、おじいちゃんのことを考えてみる。昨日は何をしたのかな、今日の朝ごはん何を食べたんだろう、しばらく会ってないけど元気にしてるかな、僕のこと忘れてる。